しようか。
おお。
良いですね。石井は絶文字聞いてくれてんだね。
めっちゃめちゃ聞いてます。最近本当特にあの YouTube で上がってるやつとか、チャンネル登録して。
全身体操。
第1回だ。1回だ。
聞いてなかったやつとか聞いて。最近のも聞くんですけど。
なんか最近印象深かったやつとかある。
あのちょっと前のアシトミさんの、うん。ボーカロイドわからない件は聞いてなんか結構思うところありって感じではありました。まあなんか本当に、最近本当アニメとかも思うんですけど、やっぱアニメとかそうオタクコンテンツってもうオタクだけのもんじゃなくなってきてるなっていうのがすごいあって、それはやっぱ動画配信サービスとか、やっぱネットが普及してるからだなっていうのをすごい思うんですよね。深夜アニメって深夜だったから、なんかそのオタク層がみんな夜見てたりとかありましたけど、そうそう、でももう今誰でも見れるわけじゃないですか。わざわざ深夜だからみんなこれ深夜アニメなのっていう認識なく配信サービスとかでアニメを見てるから、だからなんか昔って本当オタクオタクじゃないが結構激しはっきり分かれてたイメージはあったんですけど、もう最近全然ひよたじゃない人がめちゃくちゃアニメ見てたり、じゃあそのひよたの基準ってじゃあ何なのかみたいな感じになっちゃうんですけど、でももう全然アニメっていうのがオタクじゃなさそうな人にまで浸透してる感じがあって、それと一緒でもうボーカロイドめちゃくちゃ若者に人気あるっていう。
そうなの、本当僕もそうらしいって情報しか知らない。
元々の発端はアストミー先生が事務所でアニメ好きだって言ってたら、マネージャーさんからアニメ好きならボカロもわかるよねって言われたっていうところから、
で、
あの自分としては詳しくないけども、なんかやっぱりボーカロイドってそのオタクの人が詳しいやつっていう印象があるので、なんか僕も詳しくないですとも言いづらいっていうのがすごい悩みで、
そのどの辺のことを求められてるのかわかんない。そう、それは初音ミク知ってるし、ガガミネリンレン知ってるし、
そう
けど、じゃあ最新のバズってるボカロ P 誰ですかとか言われると、
もう全く
っていう感じだよね。
その辺がもう勉強不足すぎて、でも今の石井氏の話を聞くと、どうやらもう知らないとは済まされないレベルらしい。
まあ感じだね。まあ一応リスナーさんからの返答としては、まあ。通称プロセカ、プロジェクト世界、まあ、これをやればなんとなく今のボカロなんとなくわかるんじゃないかっていうお返事だったんですけど、石井氏が実感するそのボカロ流行ってんなみたいなのってどういう時なんだ
ろう。なんかそのボカロっていう括りではもう多分ないんですよね、その若者に流行ってるのは。なんかもう楽曲としていいから評価されてるっていう感じで、ボーカロイドだからとかっていうのがもうなくなってきてる気はしてて、で今本当に全然ギャルの子とかがカラオケ TikTok とかでボーカロイドの曲をめちゃくちゃこうなんか歌ったり踊ったりとかしてますけど、誰が作ったとか、まあ、ぶっちゃけどうでもいいような感じがしてて、でそれが初音ミクであるとか鏡音凛であるみたいなことももう全く問題になってないんですよね。
TikTok で歌って
んの、踊ったり音源がなんか使えるんですよ多分、私もあんま分かんないですけど、そで
曲のサビ部分だけとか、
そうですね、昔バズってたボカロとかがまた流行りだしてとか、でそれになんかいやお前元ネタ死んねえだろみたいなオタクが怒ってたりとか
そこなんですよ、そこのオタクの鉄の穴の小ささ
だよ。
元ネタ知ってるかどうかってでももうもはやそんなに大事なことじゃない
の
か
もしれない。いやそうなんですよね、なんかもう多分今の若い子っていうか、まあ、女の子たちとかなんですけど、まあ、もうやっぱ乗れるからこれいい曲だよねとか、これあのみんなで盛り上がれるからいいよねとか、可愛いからいいよねみたいな風に、なんかもう物として結構評価されて る感じがあって、だからボカロだからオタクっぽいとかなんか気持ち悪いみたいなのがもう今全くない気がしてます。偏
見とかもない、
うん、はい、ないですね。もう今だってカラオケ行くとやっぱ若い世代に歌われてる曲のランキングとか見るともうボカロ P です
よ、
そうなんですね、感じになってますね、本当に。
アーティスト名がなんとか P の曲ばっかり。
これどういうことなんだろうみたいなことでもないんだ。
そうですね、でも本当に今若い子に流行ってるのは昔ボカロ P としてやった人がまた名前変えてやったりとか。でもやっぱ YouTube の力って本当大きいんだなっていうのを最近思ってきて、YouTuber たちが歌ってみた出してたりとか、その若い子がこう進行してるインフルエンサーの人たちが踊ってみたやったり歌ってみたやったりで、あの人が歌ってたから聴いてみる好きになった、じゃあ原曲はもう別にどうっていうことはないからこの曲がいいよねで評価されてるみたいな風に感じます。私は
なるほど、
はい、
確かにそうか。今だってそのいわゆる今 CD 買って音楽聴くって文化が結構もう
確かに
全滅しかけてるところ
に、だって
今あの
そうだわ、
歌番組とかでアーティストの人を紹介するときもその売り上げ何万枚を達成したとか言わないですもんね。 YouTube で何回再生されたなんか なんとかヒットっていう言い方、別の言い方するんですよ。なんか
そうなんだ。
結構それでもネットの力がめちゃくちゃ強いので、それにまあボーカロイドが乗ってもおかしくないわけで、うん、ってことなのかなっていう。
で肌感覚としてはその石井氏はでもボカロ原曲を追ったりしてる。
本当に中高半ばくらいまではめちゃくちゃ私ボカロ好きで、うん、ニコニコ動画だったんですけど、ニコニコ動画にボーカロイドランキング、ボーカロイド専用のページ
があった
んです
よ
ね。で毎週毎週ランキングが
トップ10やってた。
そう、これ月間と、うん、あの今週の人気と、うん、今日1日だけのみたいなランキングがあって、それを全部聞いてたんですよ、その時は。だから僕は昔のはめっちゃ詳しいんですけど、うん、もうそこからパターッとなく私は見てなくて、でも最近また、これまた流行ってんのとか
はあります、ね。あ、そうなんだ。
ちょっと数期として。
そうですね。
あ、じゃあ最新のものってわけでもないんだ。
ではない場合もかなりありますね。まあ、それはボカロに限らずなんですけど、昔のアニソンだったりとか、本当今、あの、まあ、ちょっと前かもしれないですけど、TikTok とかで流行ってたのは、あの、アンハピっていうアニメあったじゃないですか。のキャラクターソング、がバカバズってたんですよ、
TikTok
で。で、アンハピっていう作品自体そんな万人に受けてたイメージもないんですけど、そこの音源が一回若者の間でバズって、みんな何の曲かも知らずに可愛いからバズってるみたいな状態になってて、オタク切れたりしてたんですけど、
アンハピ見たことないくせに
誰が歌ってるのか知ってんのかよみたいな。
あ、なるほどね
とかあって、だからなんかそういうの結構感じますね。私とか本当あのカゲロウプロジェクト
とか、ね、
なんかもう超ド世代なんですけど、いやー、まさにです
ね、
あの頃
は
今思い返したあれですけど、本当キッズだったなと思うんですけど、
いや、そう、悪口として言われてたけど、
いや、そうなんですよ。でも私もう直撃すぎて、いや、すごかったですね。
青春だったんだね。
いや、マジそうです、マジそうなんです。
え、好きなボーカロイドってどんなのだとか、好きな P とかいっぱいあるか。
いや、私は本当にその結構これ言うの恥ずかしいんですけど、カゲロウプロジェクトはマジで、うん、バイブルとして結構ハマってて、うん、ジンさん自然の敵 P、うん、はい、すごい好きで。
俺だってカゲロウプロジェクトが一番最初にアニメ化する時の、うん、あれ東京国際アニメフェアだったかな、司会やったの。
おお。
でジンさんと自然の敵 P が段取り上がって喋ってくれた。
うわ、シャフトがね、まあ、アニメはちょっと、うん、もうちょっとやり終わったの
かな。ハードルが上がってたかも、ちょっと。
ハードルは確かに上がってた。
まあでも、その当時は、楽曲がこう単発に出て、うん、そこからものが、あの世界線がこう交差していく感じの、こう、が面白かったんで、うん、そういう、やっぱ物語にするのは結構。
そう、曲が原作になってるっていう。
そうですね。物語調の楽曲が結構昔は、うん、悪の娘だったりとか、いろいろ流行ってたので、でもその時はマジで、ボカロキモい、ムーブはありました。
あった。
え、ありましたね、正直。中学生ぐらいの時は。 あ、ボカロ聞いてるらしいよみたいなとかは割と私の時はありましたね。ちょっと言いづらい、
う
ん、好きな子だけでちょっと言って、はい、あの新曲聞いたみたいな、いいよねみたいな。
で今その原曲知らないけど聞いてる人たちっていうのは、うん、ボーカロイドのボーカルで聞いてるの、それとも別の人が歌ってるボーカルで聞いてるの、
どうなんですかね。
いや、それ単純にボーカロイドの歌声についてどう思ってるのかなと思って、使ってる子たちは。
私の体感としてはもうそこじゃない気はします。楽曲としていいからとか、もうなんかもう多様性の時代すぎて結構そういうの受け入れられてる気はします。そこに嫌悪感とかは多分ない気します、ね、
もう原曲一択だろうとか、うん、もう誰々のカバーがいいんだよとかそういう話
でもない、
でもない、
誰が歌ってるかとかも関係ない、うん、
そんな感じは私はしていますけど、まあその好きなインフルエンサーがカバーしてたとかも入り口としては全然あり、
うん、プロセカもだってあの原曲バージョンとそのキャラクターが歌ってるバージョンで2バージョン収録されてたりとか、
確かに
するらしくて、
え、じゃあ今バズりそうなアニソンとかキャラソンあるかな。
周期、さっきの話聞く限りなんか10年周期ぐらいでなんかありそうですよね。
いやもう恋愛サーキュレーションとかバズってたんですよ、 TikTok で。マジで
今更、
え、そうそう、で今更なんですよ、オタク側からすると。
あーなるほど、そういうことか。
でもやっぱりあの、まあ、ギャルたちは可愛い振り付け考えて、
一回りぐらい長いですよ。
そうだ、
恋愛サーキュレーションって
言ったら花澤かな。え、じゃあ堀江由衣の時代も来るかもしれない。
いやいや、ありえます、
可能性ある。
バニラソルト来る
いや来ると思いますよ、本当に有名な子があの振り付け考えて使ったりとかしたらマジ、
マジでリアルにスクランブルとかバレないですか。
そうだよね。
そしたらミスモノクローム復活だってそういうことだ、
ね、ミスモノクロームか。
モノクロームね、もう結構8年9年ぐらい前、
ね、
前だよね、
最近だと思ってた。
まあ本当に気に入った人がどっから入ったかっていうのがもういっぱいあるんで、
う
ん、元がどれだっていうのはたどれないみたいなのがあるんだよ ね、
はいはい、
全体的に体系的に見ると流れっていうのはありましたけど、うん、どれがどれってなるともうみんな個人個人違うんで、どれとはいい。
逆にじゃあ夢もあるじゃん、
うん
う
ん、
どんな曲もバズる可能性
がある、ね、
本当にそうなんですよ。
今有線でめちゃくちゃ流れてるアイドルの曲があるんですけど、その曲リリースされたのは6年前らしいみたいな、それがなんかネットを通じて、まあ、多分 TikTok なのか、中国の方のネットなのかで流行ったかなんかでリバイバルヒットっていういわゆる、そういう形があるんですけど、そういうことだってマツケンサンバだって、
そっか、
あの東京オリンピックの頃急にいろんな曲で、
そうだね、細川文江の好き好き数の時代がまた来る
もしくは
あれめっちゃ TikTok 向きだと思う。
もしくは西村智美のキャキャキャのキャ
出た出た出た、そうよ昔のそういうね、
そうああいう系な
アイドルの黒歴史的な
そう多分黒歴史なんだよ、
あるかもしんないよね。
ありえますよね、
ありえます、ありえます。
そんな石井氏が今ハマってる P とかいる？
怪力ベア。
怪力ベア。うん。それいつも何で見てる ？YouTube。
YouTube ですね。
うん。どうやって探してるそれは？
やっぱりなんかその、まあ、私今ハマってる V のグループとかあるんですけどね、うん、楽曲提供してたり、
うん、
なんかそういうところがもう今入り口なんじゃないですか。あとはやっぱり YouTuber の方が歌ってみた出したりしてるので、そこかな。
だ音楽って聴くものじゃなくても見るものだよね。
確かに、
ね、多分そうなってるか、完全
にニコ動時代からそんな感じになってきたもんね。
でも80年代に MTV っていうのが出てきて、そのもう
80年代の話してる、
ね、映像と一体化なんだって、これいいのかなっていう声あったんだよ、
やっぱ。あ、やっぱそうなんだ。
そういやだからラジオで売れてた人たちってみんなラジオ聴こうよ、もっと音楽を聴こうよ、見た目じゃないだろって見た目がいいから売れていく、売っていくっていう空気もできるんだよ、やっぱり、
うん、
でこれはどうなのかって言ってる人たちもやってたんだけど、世の数勢でもう勝てないわけ、うん、でみんなビデオを作る、うん、で反骨精神のある人は俺たちビデオ絶対作んねん、うん、っていう人たちと分かれるわけ、でもその人たちも売れていけば作らないわけにはいかないんだよ、うん、っていう風になっていくと、それが80年代90年代頭ぐらい。
でも今同じことが起きてる、
同じことがもう起きてる、もう完全に見るもの、
国井さんはどっちが良かったんですか当時は。
いや俺はもうどっちもだよ、
どっちからもだったから、あってもいいしなくてもいい、
うん、いやもうそれでも好きにファンになると CD とかレコードを買ってアーティストのその人の曲だけを40分50分聴くっていうことだった、うん、今それもないでしょ、うん、50分間なんて、うんうん、でもやっぱりそれ好きになると映像が見たいってことになるんだよね、うん、ライブビデオ出してください、ビデオっていう、うん、あのガジェットが出たんだからと思うけど、うん、当時はまだよっぽど売れてないとライブビデオなんか入れられないんでっていうところがあったけど、うん、だからみんなライブビデオは競うように買ってた。
へえ、そうなんだ。
もうでもなんかやっぱり私は全然そっち側じゃないですけど、その聞きたいとかよりかは、こう客観的に見てる感じはみんなで一緒にカラオケで歌いたいとか、うん、一緒に盛り上がりたいから、うん、その曲が好きみたいなことが結構ある気が、
なるほど、
みんなで共有して、
やっぱそれが流行ってるんです。
それってでもさ、クラブで聴く DTM と何が違うの？まあでも同じ感じかな、うん、みんなで上がれるっていう。
そう、多分そうだと思いますよ。
さあ、今多分そこまで言ってるのすげえ。
スマホだったらもう YouTube なんていつでも見れますもん。
そうだよな。
90年だから入って CD シングルっていうのが出てくるわけ。
90年代の話です
ね。今それを聞いてると、だってシングルになるわけ。でそれって何なのかっていうと、俺も見てびっくりした。海外のアーティストアルバムの世代の人だから、うん、買って見てみるとカラオケが入って
る。入ってた、
2つ目だよ、はい、最初意味が分かんないわけ。なんだこれ、
A 面 B 面と A 面 B 面の A インスト レ
ーター、そでそれも編曲してあるわけじゃないんだよ、うん、意味が分かんない、ボーカルが入ってないんで。しばらくしてサラリーマンやると分かるわけ。あ、付き合えて歌わなきゃいけねえんだってなると練習してんじゃんから、うん、ってなるとそれのためだ。
なるほどなるほど。
っていうこともあったか ら、 だからそれが
リアルタイムで学んできた世代なんです
ね。そう、アーティストがどうのこうのでプッシュされてるっていうのはどうのこうのっていうよりも、それがもうみんな同時即発的にその受け手がふわっとこれいいよっていうのを出して、誰かがハマるとそっからふわっと広がっていくっていうことだ。
確かにアジアの重心とかみんな歌ってたもんね、なんかカフィーのやつとかね。
ね、歌いたいからだから CD とかレンタルが大儲けしてた頃だよね、そう、CD シングルも見てるとすごい数あったから。
だって片っ端から借りて MD に録音してる人
いっぱいいた、いたもん。
いや僕そんな感じです。
そうだ、
完全に中高は全部それでした。
あ、だから今はもう店に行く必要はないと、もうその場で全部ガジェット1個で家でできる、でどれが流行ってんのっていうのもできるし、気に入ったのはたどることもできるしっていう、すごいっちゃすごい時代だけど。
私この間あの曲をまあ出したんですよ、普通に主催の方で。
すごいね、
楽曲をリリースしたんですけど、うん、
出してたね、
でそれをちょっと妹が現役 JK なんで、なんか TikTok とかでバズらせたいんだよねみたいな相談をした時に、うん、だったら今すぐ TikTok に音源を上げるのではなくて、うん、まず YouTube に仮で MV でもいいからフルバージョンをアップロードした上で、そっから TikTok に上げた方がいいよって言われたんですよね。でそれはどうしてなのっていう風に聞いたら、TikTok ってショート動画投稿アプリなんですよ。だから、まあ、今流行ってる曲とかでもみんなサビの部分しか知らないとか、そういう感じなんですね。で、あの曲がいいからフルバージョン聴きたいよねってなって YouTube に行って原曲検索して、そこからこう曲が広がっていくっていう流れらしくて、なるほどと思って、
ちょっと種をまいとくみたいな。
そうらしい。だから結構それでマーケティングやってる、で成功してる人多いんじゃないかなと思って。
なるほど、
なるほどなと思ったんです、ね、
そういう流れになってるんですって皆さん。
多分です。
今もだから TikTok が短いっていうのがあると、だその CM ソングが流行った時代って
そういうこと。そうですね。
だから小室哲哉さんの楽曲なんかサビ出しって言われるのばっかりっていう、まず印象的なフレーズも最初に出しちゃう。
そうだね。
っていう構造と同じだよね。
手サビ、手サビで曲。
うん。
そう考えると単純だね。
うん。
でも好きなボカロいた？
キャラクターっていう感じですか。いや私結構歌うっていうの。知ってます？
何？
歌う、飛行式なんですけど、カサネテトっていうキャラクターがすごい好きだったんですよ。
カサネテト？
カサネテト。
ジズラみたいな。ジズラみたいな。
テトって聞いたことある？テト。
赤い髪のドリルツインテールの子なんですけど、なんかその子が好きでした。
男の子？女の
子です。
女の子。それは松平東子ではなく
て。確かに似てる。 うん、あのビジュアルはそんな感じの子です、うん、すっごい機械音のが強い子なんですけど。
なるほど。あ、機械味が強い方が好きだったんだ。
なんかやっぱ昔の時代って結構その歌ってみたとかも流行ってましたけど、でもボカロが歌うからこそいいよねみたいな、うん、あの結構風潮もあって、だから人間が歌えるような速さじゃない方がそれ機械的で、
ま
あ、
的なやね、
であっていいよねみたいなのはありましたね。
あ、
私も歌ってみたとかめっちゃ聞いてたんで。
オタクだね、石井さん。
いや、いや、マジオタクですよ、本当に。
やっぱ機械感がある方がいいっていう。ボカロならこっちでしょ。
そうですね。
いや、松崎住職は、あの、初音ミクっていうのは女優だからって言ってたから、
うんうんうん、
女優なので、機械的な初音ミクもあるし、人間的な初音ミクも、両方やるのが初音ミクだからみたいな、
そうですね、
変な理論武装してました。
いや、でも、でもそういうものですよね、うん、なんかボカロって本当、うん、いろんなクリエイターが集まって、そう
そう、解釈、
いろんな解釈があってみたいな。
本当この間、あの、今それこそプロジェクト世界 の、 あのプチアニメやってるじゃないですか、
うん、
テレビで、
うん、
あれ見てその松崎さんが言ってる
女優
説っていうのはなんとなく分かる、
う
ん、
そうだ、
いろんな人たちにいろんな形で寄り添えてる、
うん、そうなんですよね、
っていうキャラクターとして初音ミクがいるっていうのは、
だからそのシンゴジラに出てる石原さとみとその海町ダイアリーに出てる石原さとみはまたちょっと全然違うけど、石原さとみだから、
うん、
女優だからって言い張ってるのと同じっていうことですよね。
え、本当そう、うん、
そっか、いや、石井来てもらってよかった、
うん、面白いですね。
なんで流行ってるのかもうざっくりですけど分かりました。
うん、合ってるか分かんないですけど多分そう思います。
さとみさんについてはなんか他にみんなに聞きたいこととかある？
ですね、話がらっと変わるんですけど、うん、あの皆さんアニメキャラクターのグッズってどの程度買うのかっていうのは、
いやー、キャラグッズか、最近衰えたな
僕も衰えました、
ね、その買い始めるとどういうことになるのかっていう、どういう恐ろしい事態が待ってるのかっていうのをなんかこう、うん、もう想像しちゃって、
そうなんですよね、
ちょっとこう迂闊に手を出せないっていうところはあるんですけど、
僕も、あ、達夫さん、あ、僕、うん、僕があのオタクになって最初の頃はなんか、うん、もう目に入るもの全部買いたいぐらい、
そうなる、そうなる、
もうそれこそ本当にあの鈴宮春日のニュースっていう作品がもう、はい、思った以上に面白くて、もう何でもかんでも買ったんですよ。
いや、地獄じゃんそれ、もう鈴宮もう山ほど出たじゃん。
まあ、もちろん T シャツも買いましたし、
う
ん、
それは鈴宮春日の憂鬱っていう作品のってこと、キャラじゃなく、
作品が面白かったのでキャラクター商品にも手を出した
って、うんうんうんうん、
キャラクターは絞れてたの、誰がいいっていう、そういうこと
じゃない。例えばその春日の T シャツと、
そうそうそう、
キョンの T シャツと長門の T シャツあったらどれ買ってたの？
全部買ってました
よ。マジで？
そうなんだ。
地獄じゃん。
当時出てたのは、その、ハルヒがプリントされてたやつと、あと SOS 団のロゴがプリントされてたやつが、
宝くじ当てたおじさんが来てた
の、うん、白と黒両方買ってた。
あったあったあった。
シャツ。
あったあった。
と、それと別で、その、もちろんクリアファイルとかも買いましたし、
クリアファイルね。
あと、今思うと、なんで買ったんだろうって、一番思うのはタペストリー。
タペストリーね。
うん、今置き場所に困ってるだけのやつなんですけど、
うん、
だもうそれで、あともちろんゲームも買いましたし、
あ、やってた、あ、俺同人ゲームを買ったの、鈴宮のポーカーの、
あー、見たことある、
あ、買ったわ、あれあったわ、
そういうのをもう買い始めたらキリがないっていうのを、うん、もう最初の頃で経験があったので、うん、もうマジで
怖いでしょ、
怖くて生活必需品以外はもう買わないだろう
って
思ったんですけど、なんかやっぱりあのこう人前に出る仕事をしてるので、うん、なんか一発でなんかこいつオタクだなって分かるようなアイコンみたいなのがあったら楽かなとは思って、まあ、その関口と一緒にワールドオーターっていうグループでは、うん、
あ
の全員ネルシャツ、チェック柄のネルシャツにジーンズ で、
うん、
で、
まあ、分かりやすいよね、オタク像
で、熱量と文字数、あの、うん、シャツキストで公開収録してた頃、
うん、
僕毎回あのアニメシャツ着てって
着てましたね、
あれはもう全部私物で買ってるやつで、
うんうん、
アニメキャラのシャツとかは未だに買ってるんですよ、
うん、俺も買ってる、
うん、ただやっぱりクリアファイルを買うか買わないか結構、
俺ね、クリアファイル買っちゃう、
買っちゃいます、
クリアファイル好き、
なんか僕あの家にあるプラスチックで一番いらないんですよね今 多分今家にある、ただキャラクター書かれてるから捨てられないんですよ。
ああ、そうだよね。
使わないクリアファイルがめちゃくちゃ溜まってって、
いつでも預か
る、うん、
使わないとじゃなくてクリアファイルだったら絵としてどっか額装して額縁に入れて飾るとか。
国さんじゃないから、
ね、俺だけか、
うん、そんな国さんじゃないから、ね、
そうなのか、
そう、国度数が高いから、ね、うん、
なんであんなにクリアファイルって多いんだろうと思って。
俺はクリアファイル買うから、だから俺みたいなやつが一定数いるんだよ多分。
ああ、
使うし、
あなたはね、あなた仕事的に使うっていうのもある、
使うし、すぐ近くで会えるあの、あー、ありがとうっていう、ちょっと癒しになる。
バッグを出した時にね、仕事だったらちょっと落ち込んでるかもしれない、実は。心の中で。その息をつけるたびにパッてた、頑張ろう今日、うん。確かにあるから。
ていうか、もう、朝、カバンに入れてから、あ、今日ずっと一緒なんだな、みたいな。
あ、わかる。すげえわかる。
あー、なるほどね。
なっちゃうな。俺、クリアファイル買っちゃうな。
だからその流れだと、あの、アパレル関係だと、結構最近よくあるのが、あの、アニメキャラが作品の中で使ってるやつと同モデルの
お菓子、だから藤井が食べてるお菓子と一緒しよう、だから藤井翔太のお菓子と一緒しよう
みたいな感じであるんですけど、そこも結構意見が分かれるところで、あの、いや私はもうこのキャラクターがデカデカと書かれたデカ T シャツが欲しいんだっていう人もいれば、その生活でももう普通に飛び込めるようなデザインの、もうなんだろう、そのアパレルラインとして普通のやつが欲しいなっていう人と両極端に分かれる、
ね、まあね、だからエヴァとかその辺うまくやってるよね。
だエヴァンゲリオンからだよ、うん、だから
アパレルね、
一般的にも嫌えるデザインになったっていう、うん、選択肢が増えたんだよね、うん、
でも俺カオルとかがすっげえでっかくプリントされてる T シャツ着たいけど、
いやいや、あっても俺持ってるけど、カオルくんのやっぱデザインかっこいいんだ
よ。かっこいいよ、
あ、赤全体で黒だけで赤オルくんあって、あとはあの印象的なセリフをブワーッとこう網みたいに被せてんの、
はいはいはい、
結構シリアスなセリフを、でも見るとかっこいいんだよ、
遺言だよとか、
そうそう
そう、
う
ん、そうそういうシャツも結構その両極端っていうか、
うん、
その本当いわゆるエヴァンゲリオンみたいにもう普通の景色にも飛び込めるぐらいのかっこいいデザインのやつもあれば、もうど真ん中にでっかく美少女キャラが描かれたやつ、うんうん、
まあ俺はそっちが欲しいけど、
いわゆるオタクの人が着るやつ、
キミキスのあれだよ、
いやキミキスのミヤすげえ好き俺すげえ好きミヤ、着てるとやっぱ一緒に歩いてる感ある
んだ
よ、ね、あ俺今妹連れてるな
ど根性帰りじゃねえか、
車の助手席に着せたりとか、
ああまあそれ一緒に夢だな、車乗るんだったらそれだろ、
やりたい男の夢でしょ、
男の夢、
いいですね、そうキャラクター描かれたシャツ、
いやいや俺何だったら板シャツ作ろうかなと思ってるぐらい、
ああいい板シャもね、いや僕さ板シャできるとすごい憧れてて、
憧れるよね、
あの僕そのアニソンのライブ好きでライブよく行くんですけど、あの、まあ、バンドリとかのライブ行くと、駐車場に絶対板車止まってるんです
よ、いるね、いるね、
うん、でも全面にキャラクターがプリントされたキャラクターやつをここまでこれ運転してきたんだって考えると、うん、結構な心臓を持ってる、
そうだよ、だからやっぱり十字架背負ってるのと一緒だからさ家からこれで来たんだっていうね、
でまあ板車は、まあ、今の自分の生活レベルではもちろんできないので、うん、多分今普通にできるラインで攻めてるところは多分板バッグとかなんですよ、
あーあーなるほど、なんかバッグね、
でなんかアニメショップとかに行くと板バッグ専門の専用のトートバッグとか売られてるんですよ、あのトートバッグの外側があの透明のポケットみたいになってて、
はいはい、
そこに缶バッジとかいろんなものを挟み込んで
主張した
い自分が用紙を、
そうです、そういうのをなんかライブ会場とかに行くとそういうのをいっぱい持ってるファンの人とかいて、そういうのできるのすごい羨ましいんですよ。
石井氏どう？グッズ買う？
グッズは
今まで買ったグッズ遍歴。
そのハマってるジャンルの市場がどんぐらいかによるんですけど、私がハマったのは、まあ、アンサムルスターズとかは結構ハマってたんですけど、本当さっき の, そのアパレルとしてのデザインのラインっていう話で言うと、女性向けって結構そこ分かりやすくて、その例えばキャラクターをイメージした香水とかコスメとか、 なんかその、まあ、普通に全然使えるようなものが多いんですよ、うん、デザインとしても。
キャラクターをイメージした香水って買ったことある？
あります。
あるんだ。買う人いるんだここに。これこんなのただの香水じゃんと思ってた。え、それはキャラクターがつけてる香水でもないでしょ。キャラクターをイメージした香水でしょ。
イメージした香水でし
ょ。だからこんな匂いするんだみたいな感じになるってこと。
そうですね。推しを感じる。
あ、ただ、まあ、だから俺がそのクリアファイルとか持ってるのと一緒、近くにいるみたいな感じるっていう感じ。
いや、そうですね、まあ、私がそのアンサリ好きだったのは、まあ、イツキシュウ君っていう子だったんですけど、うん、あ、私は今イツキシュウの女なんだなっていう感じになるんですよ。こうつけて。
あ、今このイツキシュウの匂いが今私に映ってる残り画なんだよ。あ、なるほどね。イツキシュウに今包まれてる、
包まれてると、
はい、やっぱ買うんだあれ。買ってる人いるよね。
いや、いますよね。
いるでしょ。
多分女子に。
実用性があるもので。
それも重要だよ。
実用性ねえよ、だから。
いや、言ってみれば、だから、香水だから買うっていうのもあるんだよ。
いや、そうですね。
普通のグッズだと、だから、俺使わないもんっていうふうになったら買わないんだけど、香水ちょっと興味ある、買ってるっていう人が、ちょっと今日は違うの買いたいなと思ったら、いや、自分の好きなアニメの方のでも出たって言ったら、それ買うでしょ。
だしその残らないじゃないですか、消耗品だから、うん、こうどんどん減っていくものだから、
まあ、確かにね。でも、うん、それだったらリップクリームとかにしてくれると買いやすいんだけど、リップクリームじゃ採算取れないから割と単価の高い香水塗ってるわけじゃん。
いやでも結構今コンビニの一番くじとかで、うん、あのアニメキャラのコスメっていうのはかなり流行ってて、
コスメ？
え、どう？かなり流行ってます、うん、本当セーラームーンとかもありますし、うん、でも女性向けのジャンルがやっぱり多いですね。でも多分あれパッケージが違うだけで全部一緒だと思うんですけど、うん、でも買ってしまう
身も蓋もないこと言いましたけど、
ね、うん、そう、でもまあ可愛いですね。
まあどうせだったらこっち、うん、
とかキャラクターイメージのワンピースとかは結構あります、
ね、うん、キャラクターイメージのワンピース、それどういうの？
本当に難しいんですけど、
何のキャラクター？え、そのイツキシュウ君
というよりもイツキシュウが所属してるバルキリーっていうアイドルユニットのイメージのワンピースみたいなの
がある
ん
ですよ。なるほど、ね、そういうことか。
バルキリーはちょっとゴシックロリータな感じのユニットだったので、まあ、赤と黒でちょっとフリルがついてみたいな。
それ嬉しいかも。
そういう、う
ん、あ、まあそれは嬉しいかも。
だからその私バルキリー その舞台とかあって行くんですけど、うん、みんなそれ着てますよね。
仲間だ、仲間だ、やっぱみんな買うよね。
多分みんなシューの香水つけてる。
でも、そういうのでもめちゃくちゃ羨ましいですもん。やっぱり男オタクが買うグッズってやっぱりキャラクターがでかと書かれた T シャツとか、もうアニメのロゴがでっかくあるバッグとかだったりするので、今言ったそのキャラクターの顔が書かれてるわけでもない、でかといってキャラクターが着てる服と同じわけでもない、イメージした普段も着れる服ってなると、もう
あります、
最強かもしれない。
五等分の花嫁のなんか、うん、なんていうんですか、腕時計とか、
あ、腕時計
バカ高いですけど。
あー、腕時計なー、五等分の花嫁の腕時計
なんか5個あるんです
よ。5種類か。
5種類はちょっとな、やっぱり悩むよな。
でもセイントセイヤだったら12種類だからね。それよりは少ないかもしれないしね。
そう考えると
。だからそれ、私はアンスターはすごい大きいあのコンテンツだったんで、自分の必要なものだけ買ってましたけど、うん、でもそれこそあの私放課後のプレアですっていう、マイナーアニメだったんですけど、うん、それめっちゃ好きだった時は、うん、まあ、出るグッズの量も少ないし、
ない
ね、ない知ってる人もいないから、もう何とかしてもううちらで金を落とすしかないみたいな、うん、あの結構そういう雰囲気がクラスターの中にあって、だからそれは本当にクリアファイルも買ったし、みたいな。
あ、でも基本はクリアファイル買わないぜだよね。
いや、基本は買わないです。でも、ここで支えねばみたいな感じに なってたんで、その時は出てたグッズは多分ほとんど買いましたね。
わかる。そうだわ。
誰が金を落とすんだみたいな感じには、結構その。
マリミテグッズ俺超買ってた。超買ってた。
マリミテのグッズって言うとどういう感じになるの？
確かに。ね、あの、まず原作の文庫本ですよ、ね。
グッズグッズか。原作別としてグッズグッズ。
ね、映画化された時の、うん、映画館に置いてある物販があって、
うん、はいはい、
はいはい。
メガネケースが
あいいラインです、
ね、いいラインでしょ。
確かに
メガネケースね。
メガネケースで、幸子様とかが真ん中にいて、で後ろに由美ちゃんとかがいる感じの
顔がもうあるんです
か。そう、バラ様たちが入ってるメガネケース、黄色いメガネケース、大事に使ってます
今も
大事に使ってます。現役です。
なるほど。
でもあんまり持ち運びすぎてた時にちょっとひびが入ったから、ああ危ない危ないって
思
って
、
そうそう大事に使ってますけど、でももっとグッズ出してくれっていうのはずっと思ってました。だから同人誌とかもすごい買ってます。
同人誌とかちょっと、ね、そこは切り離せない。
同人誌さんも頑張ってみたいな感じで、あんまグッズなかったんだよね。
いや、まあ、アニメ作る側の昔ちょっと聞いたところだと、ワンピースなんかも難しいなんて話は聞いたのよ。で、なんでですかって聞いたら、グッズ使い作りにくいよ、これ。っていう、あ、そういう視点もあるんだと思ってさ。どういうグッズを作っていくのかってなると、逆に難しいものだと、まあ、キャラ絵があって、作品のあれがあって、まあ、反則にも使える、あの何クリアファイルっていうのはやっぱ一番無難なところなんじゃない。
コストがでもさ、アニメになったらモダリを売ってほしいよ。その女子向けでもいいからさ。
でもロザリオってやっぱ
特別なのかな。
いやでもリリアン・マグエのロザリオってはあってもいい。
違うんだあれね、あのバラごとにね違うのよ。
違う、じゃあ それを出してもそのロザリオってだから彼女たちが使っているロザリオじゃないとダメな感じじゃん、ファンからすると。
まあだから白バラはもう腕に巻くよね。
それでコストの問題も多分出てくる。
あ、
コスト考えるともう商品としては基本的に何も出せないんで。
いやでもさ、ロザリオ1万円だったら俺買うよ。
いやそれが何人いるかっていう話なんですよ。
まあ、確かにそういうのだともうなんか受注生産とかになりそうですよね。
そうなっちゃう。
そう、1000人いれば1000万だよ。
いやだからその1000人が間違いなく1万円買ってくれるかっていう話ですよ。
原作も
だってコバルト文庫なんだから、少女に読んでもらいましょうっていうコンセプトなんだよ。そうなると30代以上1万円ポーンと、いやもう全然使わないけど欲しいから買うっていう人たちがこの作品を言って何人が支えているのかっていうなると怖くて手出せないんじゃない、
どうですか。
でもアニメって今リメイクでアニメ化とかなったらロザリオとか出る気しますけど、
絶対出るよね。
それはあるんじゃない。
制服売ってんだもん、
ああそうだ、
リリアンの制服着たいでしょ。
着たいですね。
あれば着たいよね。
あれば着たい。
やっぱコスプレ需要っていうのもあるから、コスプレに合わせたらやっぱり小道具もどうするっていう問題も出てくるわけじゃん、
そうね、
初期の頃ってみんなだからそれも作ってたから。
じゃあビックリチョコレート
あの
チョコレートをね、幸子様にあげた時にびっくりチョコレート、あの飛び出しちゃうやつ。びっくりチョコレートいいじゃん。バレンタイン
で。グッズ展開としてこれみんな買ってくれる
の。ティーカップのセット。
全然そういうのあり。
ね、ありだよね。
生徒会室にあったティーカップの。
もっといろいろできたじゃん、今見て。
でもそうなったらやっぱり普通に使えるものじゃないですか。そのアニメグッズってわからないですよ
ね。そうだよね。
だから、ユミちゃんの顔があるカップとかではなくてってことです
ね。T セット、もうそのあの山井由美があるバラの館にある T セット。
その方が売れる。
今はそうなのかもね。でも当時はそういう発想なかったんだろうね。
なんだ
そ
れ。いやなんとなくはあったけど、やっぱできるできないだよ。コストと
ね。だからそのあれの中で登場するやつを実際に作ろうっていうの
は。マリミテだってものすごいみんなが知ってる国民的コンテンツと原作にしたアニメですじゃなかったから。アニメからだから。そうなるとアニメで面白いワッショイワッショイってなって、これからやるのって言ったってさあ難しいですよ、
どうで
しょ。今リメイクするっていうんだったら、あれも実際にね、あのリリアンのベースになったっていう大学があったっていうふうに言ってるじゃない近野先生も。いやそれと連動してもっと背景リアルにしちゃって、ここでここがアニメの舞台になってますっていう、もうロケ地ものも入れていく、入れていかないと。
実際実写版のマリミテはね、
あ、やってた。
ありますから、
はい、
超頑張ってんだよ。俺、滝沢カレンとか一生ついてくるよ。おかげで、ありがとうって未だに思ってる。滝沢カレン見るたび、千円様全力でやってくださったっていう。ね、矢作さんとかも応援してる。あ、CM 出てるね、由美ちゃんみたいな、未だに応援してる。 ハルさんは一生ついてきますね。全力で幸子やってくれたから。ハル、うん、はハルさんありがとう。もう絶対ハルなんて呼び捨てにしない。
そこら辺はどうで、グッズ展開として実写とアニメっていうのが連動してやってた方がいいのか、まあ、実写でやるんだったらアニメと連動させて俳優さんに同じものもつけてもらうとかっていうのは最初から動いた方がいいんじゃないですか。まあ、今どうもシステマティックにやるってなると、いや、アニメはアニメ、実写は実写、もう関係ないっていう形で進めてくださいっていうふうになってるっぽいけどね、昔はね。今はそうでもないような気もする。
どうなんですか、今は。でも今でも分けてるんですかね。でも今そのおそ松さんが再放送してるのは、うん、あの来月あの実写映画がある宣伝の関係もあってやってるらしいんですけど、うん、あの、うん、スノーマンのメンバーがやるやつでっていう、うん、でもなんか元々のおそ松ファンの間では結構やっぱり賛否両論みたいな、
ざわざわ
っ
ていうのね、
スノーマンの映画じゃんもうみたいな、
まあ、
ところもあるっちゃあるんですけど、
なりみての実写版は奇跡だったんだよ。いや、グッズの話ですよね。
はい、うん、いや、それこそ僕が好きなその D4DJ とかもアニメキャラクターのグッズと別でキャストのグッズもあるので、
うん、
買う人は多分どっちも買うんです
よ。なるほど。
キャストがいわゆるキャラクターの衣装を着てる、
ああなるほど、
なんかいわゆるなんか舞台とかで売ってるようなグッズですよね、うん、
ブロマイドってやつ、
ブロマイドもありますし、立ちアクリルスタンドもあります。
はいはいはい。アクリルスタンド。あのね、アクリルスタンドっていいよ結構。
あれすごいですよね。
あの
い
いところですよ、フィギュアまでお高くないし、うん、すぐ隣にいるっていう。だからあの机に立てておけば、もう朝憂鬱なメールチェックもちょっと潤う。
なるほど。
ありがとうっていう気持ちになる。一緒だねっていう。おはようってなる。そう。俺孤独な人みたいな。
そんなことない
ですよ。じゃあ何買ってんの？
僕はまず T シャツがギリで、ライブとかに行くとあのテンションでラバーバンドとか分かりますけど、ラバーバンドって、ね、すごいいいんですよ。
ラバーバンドってどういうやつ？
あの、まあ、いわゆるその、手首に巻けるサイズぐらいの、うん、太いなんかゴム素材の
やつあるね、
うん、そこにそのライブタイトルとかが刻まれてるやつで、うん、あのよくライブに行く人はそれをカバンにみんなつけてるんですよ、
うん、
あの自分が今までその参加したライブみたいな、
ああなるほど、
なんか
今までこの戦場に赴いたみたいな、
うん、そうそうそうそう、
傭兵のね、
うん、そうです、僕もそれでもバンドリで今めちゃくちゃ数がついてるので、
すげえ、あじゃああいつ上級者だぞみたいな、
結構前から、でも僕よりつけてる人ももっといるので、
うんうん、
そこはあれなんですけど、うん、ラバーバンドって結構しかも値段も1000円とかなんで、
程よい記念品だね。
めちゃくちゃ、そう、記念品ですよね、本当に。なんか、グッズという感覚よりか、ライブに行った証拠。
あ、だから本当になんか、パスポートみたいなもんだね。この国に行きました、みたいな。シールを貼ってもらうみたいな。
そういう感じですよね。
あ、なるほど。そういうグッズがある。それが、まあ、テンション上がれば買うみたいな。
タオルとか買いません？
タオルが、これがまた、僕、すごい微妙で、あの、タオルはなんか、ファーストライブの時のやつをずっと持ってればいいやの感覚なんですよ、まだ。
あー。
なんか、T シャツはなんかね、ライブあるほどに買っちゃうんですけど、デザインが違う。もちろんタオルもデザイン変わるんですけど、タオルって基本ずっと首にかけてるので、
うん、
なんか見せることがあんまりないというか、
うん、
で、さっき言ったのその、ね、あのお客さんの前に出るときに衣装としてつけてるわけでもない、
うん、
で、そういう用途で使うこともないので、うん、タオルは結構買う頻度少ない。
なるほど
ね。結構ね、ライブのためにマフラータオルとかも出ますけど。
俺はやっぱフィギュアだね。
フィギュア、そうですね。結構ピンから切るまで値段がありますけど、やっぱフィグマが出た時は結構。
俺はね、フィグマより存在感のある大きめのやつ。
ガレージ機とか出てね。
うん。
はいはい。
とか、もう割と30センチクラス。15センチから30センチクラスだね。なんかその方がね、実在感があるから。
はい、
だから玄関に置いときたら、お帰りみたいな感じがします。フィグマだとそこまでないのよ。なんかお帰りって言ってくれそうな感じないんだけど。
なんかフィギュアが置いてあるなぐらいの。
そう。もうだから俺、アリアとか、もう30センチ級のやつだもん、全部。
はい、あ16分の1とかそれぐらいになって
る、ね。全員引き取りましたよ。もう夢のよう。ただ置き場所がないっていう。箱どうしようみたいな感じ。
その頃だともうその大きさのでも 完成品で売ってた、ね、
でもこれ 今俺が買わないと多分一生手もう一生手に入らないと思って、うん、引き取りましたけど、
うん、フィギュアもね一回手出したと、
いやもう本当大変よ、
キリが僕も2回波あったので、うん、フィギュアの波が、うん、で今のところネンドロイドで落ち着いてるっていう、
なるほど、ネンドロイドね、
ちょうどいいところで、
なるほど、
やっぱ数ある程度貯めておくとやめておこうになるのか、それとももっと部屋中埋め尽くしたいっていう欲求に変わっていくのかって、その辺どう？
なんか今はまだ全然抑えられてます
ね。抑えられてる。欲しい衝動はある。
マジで何のきっかけでかが分かんなくなる時はありますけど。
まあでもそこまでハマり込める作品に出会えるかどうか。
まあそれもあります。よね。常にそこにあってほしいと、ね。
それこそ
今までマックスハマったのって何？
いやもう本当にそれはやっぱ放課後のプレアデスは同人も出したぐらい。
あ、同人も出してたんだ。ああじゃあやっぱそうだね、公式からの供給が途絶えると、
いや、
う
ん、いやでも結構プレアデスって割とオタクが根強、ちっちゃいけど根強かったんで、うんうん、プチオンリーは割と毎年
あ
る
んですよ。あ、そうなんだ。
でもクラスタ全員顔見知りみたいな感じになってて、 あ誰々さんねみたいな。
絵を描いてたの？文字？
文字ですね。
プラスイラストみたいな感じ。
そうですね。
あ、いいね。ちゃんとオタク活動してたじゃん。
いいですね。
一番ハマり込んだの？
僕はもうプリパラです。
プリパラ。
プリパラはマジで、もう多分人生で一番って言っていいです。原宿にあるプリズムストーンっていう、うん、プリティシリーズの公式ショップがあるんですけど、そこになんか、何週間か一回定期的に行っては新商品出てねえからってチェックしに行くぐらい。
まあかなりもう人生を捧げてますね。
そうです。
お金も
使いもしない香水も買ったし。
やっぱ香水買うんだ。
香水って瓶も綺麗だから置いとけるんだよ。なるほど、ね、好きな人はね。
そう。国井さん
は？僕はね、ちょっとひっくり返しちゃうかもしれませんけど、チャプタイ。一番お金使って、いやハマってるよね、今もハマってるよねって客観的に言うと、ポストペットのモモとコモモ。
あ、まだお金使ってんの？
いや、マジですか。
熊蔵とモモスケはもう俺の世界一ですよ。
新商品ってまだ供給されるの？
いやもうないね。デザイン的にもなんか変わってるっぽい。で、ずいぶん後になってプライズオンリー、ゲームセンターオンリーになってからは買いに行こうと思っても手に入らないんで、うん、そこでちょっと足が遠のいたってのがあるんだけど、だから一時期はもう目につくもの、中古でも買えるもの全部買ってた。だから今でも本当は欲しいってのがあるけど、いわゆるクマハーレムになっちゃってるんで、どこに置くんだこれっていう状態ですね。
なるほど。国井さんちのネット環境が悪いの、そのせいじゃないですか。
かもしれん、かもしれん。
ポストペットか、
モモと
モモ、ね、
熊蔵とモモスケ、うちの最愛のクマ2人、
うん、もうちょっと黙ってもらって。
あなたと同じことですよ、言ってる。家帰って目があって、ああ、もう本当、お前の顔見てると俺は本当に癒されるんだよって毎日思う。かわいいんだよな。テンタって俺の布団で。
そうなんだな。
ピンク色のテディベア。もうたまらんよ。
で、これで最初の話に戻ってたかもしれないですけど、なんか例えばですけど、なんか、なんとかオタクの人のオタクに家にお邪魔してみましたみたいな時に、多分テレビ局の人とかが求めてるのは、壁中にそのキャラクターのポスターとか、なんかその お風呂ポスターとか、そういうのが全部一面に貼られてるみたいな絵を多分想像すると思うんですけど、意外とそうじゃない。
今そんなオタクいないよ。
あんまりないね。
割とって今いるのかなってすごい気になって。
ゼロとは言わないけど、
まあ、日賀くんちは週刊少年ジャンプを積み重ねてベッドにしてますけど。
あ、かなり出ましたけど。あの日賀さんちはでも2次元と3次元半々ぐらいなんで。
そうだね、
まだ。
いや今そんなメディアが望むオタクいないよ。
もう家がいわゆるグッズだらけって人はあんまり。
綺麗好きなオタクが増えたもん。っていうか、普通の子がオタクになってるから。ねえ。
そうです。
普通にアニメ見てるって
感じだもんね。いや、だって、本当に今俺教えてる大学生とかでも、みんなアニメ見てるけど、逆に今二十歳ぐらいで、今までアニメ一切見ずに育ってきましたっていう人の方が珍しい。よっぽど何か信念があるとか偏見があるとかじゃないとそうならないから。
親がテレビ見ちゃいけないっていう。
そう。
環境による
アニメなんか子供が見るもんだっていう親に育てられてる子ぐらいだと思うよね。 だってこれだけ作品数あって、うん、どの動画配信サイトにも必ずアニメ入ってて、うん、で生まれてからもずっと多分アニメに囲まれてるし、うん、アニメ見ないわけにいかないと思うんだよね。
でいい意味でも悪い意味でもネット調べるとそれで書き込んでる人もものすごく多いから、そっから興味持つっていうのも全然あるもん、
ね、触れないで生きていく方が難しい、まあ、
難しいよ、
うんう
んうん、
やっぱ深夜と深夜じゃないとこのくくりがもうなくなってるのがやっぱ一番でかいと思う
んだよ。そうだよね、うん、そんなところでよろしいでしょうか。
そうですね、グッズ、そうですね、人によってさまざまですけどね、グッズは。
まあでもなんか今日は熱量がオタクの移り変わりをこう
感じた
ようなね、ボカロのことについてもそうだし、グッズにしてもそうだし、うん、
やっぱりたまには若い子の話聞かない
と、いや聞かなきゃダメですね、
僕たちおじさんたちは。
ただやっぱりあのキャラクターの T シャツは着て生きていきたいっていうのはありますよね。あれはもう本当入れ墨みたいなもんですから、僕らはどうだっていう、
もう取れない、取れないと、
取れないです。
この服を脱ごうか、ノーズを脱
ぐか、そうそうそうそう。
ちらっと見かけ、俺のことを今見たっていうその目でお前もか、そうじゃないかも分かるか、
そう
あ、お前知ってて今目を取らしたけどっていうのも分かるか。
というわけでありがとうございます。
ありがとうございます。
嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない君の